トピックス、町の話題。今回は24項目あります。1、11月20日男女共同参画推進事業者表彰、九州 TS 株式会社が受賞。男女共同参画の推進に積極的に取り組む県内の事業者として、本市の九州 TS 株式会社原田哲也代表取締役が県から表彰されました。今年度は県内の8事業者が受賞、同社は職場づくり部門で受賞しました。同社はロボットの導入により女性の負担軽減や職域拡大を実現、さらにノー残業デーや労働時間削減などの取り組みが評価されました。蒲島知事と原田さんの写真が掲載されています。2、12月1日インターナショナルファンデー、スポーツを通した国際交流。菊池国際交流協会合志和弘会長が市内に住む外国人と市民の交流を目的に菊池第二桜遊楽園で開催しました。グランドゴルフやビンゴゲームなどのレクレーションを楽しんだ後、軽食で交流を深めました。交流会には約30人が参加、最初はぎこちなかった参加者も徐々に緊張が解け、笑顔で国際交流を楽しみました。みんなの写真が掲載されています。3、12月13日旭日炭鉱賞、元旭日村議の江上さんに勲章。江上博俊さん、伊波議が旭日炭鉱賞を受賞し、市役所で叙勲伝達式を開催しました。江上さんは3期12年にわたり旧旭日村の議員を務め、経済建設常任委員会副委員長や副議長などを歴任、行政の発展に尽力しました。現在88歳の江上さん、おかげさまで体も悪くない、ありがたいと散歩やグランドゴルフを行うなど元気に過ごしています。江上さんと市長の写真が出ています。4、12月16日門松作り体験、地域の人たちと酒水東省が制作。酒水東省の6年生40人が恒例の門松作りに挑戦しました。学校運営協議会の主催のもと、 PTA や区長、地域住民などが協力、立派なミニ門松が完成しました。終了後は保護者が豚汁を提供、楽しい時間を過ごしました。大人たちの協力のもと、苦心しながらも立派なミニ門松が完成しました。制作中の児童と完成したミニ門松の写真が掲載されています。5、12月18日プラチナ未来人材育成塾、代表生徒7人が報告会。未来のリーダーを育てる目的で昨年8月に都内で開催されたプラチナ未来人材育成塾アットマーク双子玉川に参加した市の代表生徒が障害学習センターで報告会を実施、各界で活躍する著名人の講演を聞き、成長した考えを発表しました。先生と市長、生徒7人の写真が掲載されています。お名前を紹介します。大井光さん、菊池北中3年、森本さやかさん、止水中2年、川口真由さん、菊池南中3年、田中玲香さん、菊池南中3年、松田真宙さん、七条中2年、水野杏奈さん、旭日中3年、西流星さん、止水中2年。6、12月19日童謡すみれと七条混声コーラス、特別養護老人ホーム生鮮でコンサート。 ボランティアグループの童謡すみれと七条混声コーラスが入居者約50人に童謡や七条の歌などを披露。この活動は21年目を迎え、童謡すみれは施設で月2回の童謡クラブも実施しており、昨年は厚生労働大臣賞も受賞しました。童謡すみれの工藤智子代表、甲佐町は、入居者が一緒に歌ってくれて楽しい時を過ごせた、良い正月をお迎えくださいと話しました。コンサートの様子の写真が掲載されております。7、12月22日宝くじ助成事業、伊波菊が公民館を建設。宝くじの社会貢献広報事業として、一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業で、局地地域の伊波菊が公民館を建て替えました。公民館の活用による伊波菊の活性化が期待されます。高宗義文区長は、地域の公民館として大切に使っていきたいと話しました。完成した公民館の前で高宗区長と3人で写っています。8、12月23日花房保育園、綿菓子おいしくいただきます。花房保育園で堀江誠二郎さん、明子さん夫妻が園児46人に綿菓子を振る舞いました。初めて食べる子もいて、恐る恐る口にする園児も、おいしい、おかわりなどと言いながら、園児は嬉しそうに食べていました。堀江さん夫妻は、子どもたちを笑顔にしようと、県内各地のお祭りや保育園を回って綿菓子を振る舞っています。その様子の写真が出ています。9、12月24日サンタクロースからプレゼント、笑顔のメリークリスマス。サンタクロースに扮した堤テラスさん栄町が、菊池警察署や病院などを訪問し、酒まんじゅう約150個を贈呈しました。この活動は今回で20回目、市民の皆さんに喜んでもらおうと、保育園や介護施設などで続けています。菊池警察署で酒まんじゅうを配る堤さん、メリークリスマスと一人一人に手渡しました。その様子の写真が出ています。
10、12月25日厚生労働大臣表彰、福祉への貢献で黒田明さんが受賞。社会福祉の功労者に贈られる厚生労働大臣表彰を、市身体障害者福祉協議会長の黒田明さん深川が受賞。黒田さんは県の身体障害者に関係する組織運営に携わるほか、身体障害者相談員としても社会福祉の向上に尽力しています。黒田さんは、誰もがお互いを大切にし、生き生きとした暮らしができる社会を作っていきたいと受賞の喜びを語りました。市長と賞状を持つ黒田さんの写真が掲載されています。11、12月25日独自ブランド菊池の誠牛、菊池の牛肉をアピール。市水で肉用牛農家を営む斉藤誠さん長が、菊池の牛肉を PR しようと独自ブランド菊池の誠牛を立ち上げました。斉藤さんは昨年度の第41回熊本県畜産共進会でグランドチャンピオンと農林水産大臣賞を受賞しています。斉藤さんは、飼育には菊池の稲わらを使い、飼料も独自で配合、菊池さんにこだわり良質な牛を育て全国に広めたいと語りました。斉藤さんと市長の写真が掲載されています。12、12月26日宝くじ助成事業、平楽の無線放送システムが整備。一般財団法人自治総合センターによる宝くじのコミュニティ助成事業で、平楽の無線放送システムが整備されました。 災害時や緊急時に的確な情報伝達が可能になり、地域住民の安全確保やコミュニティの活性化が期待されます。平区の田尻片志区長は、地域コミュニティをより一層活性化させていきたいと話しました。無線放送システムの写真が掲載されています。13、1月8日、市民寄付、地域防災の一助に、宮本薫さん、野間口から市へ1000万円の寄付をいただきました。宮本さんは、これまで地域にお世話になったので恩返しをしたい。寄付金は地域防災に役立ててほしいと話しました。寄付金は地域防災のために活用します。宮本薫さんと家族の写真が掲載されています。14、1月14日、菊池市龍門中壁集落、初馬売りで豊作や家内安全を祈願。初馬売りは小中学生の男子が藁や竹で作った馬の飾り物を地域の各家庭へ配る伝統行事です。今年は村上正道さん、菊池北中学校3年が各家庭を訪問し、飾り物と小遣いや菓子などと交換しました。写真が掲載されています。飾り物を作る中壁集落の皆さん、来年以降、小中学生の男子は集落からいなくなりますが、大人たちだけで行事を継承します。15、1月18日、菊池ふるさと体験協議会、台湾の高校生がホームステイ。台中市、台湾の高校生62人が国際交流や日本文化学習を目的とした訪日教育旅行で菊池市を訪れました。高校生たちは市内13軒の家庭にホームステイし、ホストファミリーによる温かい出迎えを受けました。各ホストファミリーと高校生たちは郷土料理作り体験を通じて交流を深めました。皆さんの集合写真が掲載されています。16、1月21日、選挙関係功労者表彰、選挙制度130周年を記念。県庁で選挙関係功労者が表彰されました。菊池市明るい選挙推進協議会の堤真一さん、辻が内閣総理大臣表彰を受け、元菊池市選挙管理委員会委員長の中野一馬さん平には総務大臣感謝状が贈呈されました。賞状を持った堤さんと中野さんの写真が掲載されています。内閣総理大臣表彰は全国で50人、総務大臣表彰は126人、総務大臣感謝状は471人と1団体が表彰されました。17、1月21日明るい選挙推進大会、小中学生が受賞。県庁で明るい選挙推進大会の表彰式が開催され、習字の部で秋吉美琴さん、菊の池小学校3年が県明るい選挙推進協議会会長賞で表彰されました。また菊野桃さん、菊池南中学校3年が優秀賞を受賞しています。表彰式には秋吉さんが参加。一文字ずつ気持ちを込めて書きました。緊張したけど表彰されて嬉しいと話しました。賞状を持った秋吉さんと賞状を受け取る秋吉さんの写真が掲載されています。18、1月24日菊池市商工会青年部市水支部、バザーの収益で保育園にプレゼント。商工会青年部市水支部が福本保育園にブロック玩具を贈呈しました。同支部による寄付は7回目。毎年市水夏祭りや秋祭りのバザーで得た収益を市水地区の幼稚園や保育園、学校から1箇所を選んで寄付を続けています。後藤支部長は、 子供たちに喜んでもらえれば嬉しいと話しました。子供たちにプレゼントを渡す後藤支部長の写真が掲載されています。
19/1月24日、第120回熊日緑のリボン賞白山の日実行委員会が受賞。全校を続ける人やグループを検証する熊日緑のリボン賞を白山の日実行委員会が受賞し、市役所に報告しました。同グループは毎年春と秋に菊池公園一帯で清掃活動のイベント白山の日を実施、その活動が評価されました。合志さんと実行委員会メンバー、そして市長の写真が掲載されています。合志和弘委員長、立山氏は活動を続け、地域の歴史や文化財にスポットを当てられるような整備にもつなげたいと話しました。20/1月24日、倉敷紡績株式会社抗菌タオルを保育所などに寄贈。倉敷紡績株式会社熊本事業所コウモリ北が市内の保育所や幼稚園などに自社の技術を用いた抗菌・抗ウイルス加工タオルハンカチを寄贈しました。同社は地域貢献の一環として3年前からこの取り組みを続けています。市内の園を代表して清泉保育園で寄贈式を実施、森永康副所長は会社がある限り寄付は続けていきたいと話しました。寄贈されたタオルハンカチを持った園児たちと職員の皆さんの写真が掲載されています。21/1月27日、菊池農業高校ディスカバー村農産漁村の宝で入賞。菊池農業高校グリーンライフ研究班が農水省主催ディスカバー村農産漁村の宝において地域活性化のための活動成果を報告。九州の地域資源を活用し他地域への波及効果などが期待できる優良な事例として選定されました。江頭市長島津俊太郎さん、福山隆さん、田崎翔太さんの写真が掲載されています。今後は取り組み活動の継続のため起業を目指しています。22/2月3日、アスナロ保育園1年の無病息災を願う。大相撲境川部屋の佐田の海関熊本市出身がアスナロ保育園で豆まきを行いました。力士が巻く豆に園児たちは満面の笑顔。その後子どもたちによるダンスの披露や力士とのハイタッチを行い交流を深めました。園児たちとの取り組み、佐田の海関は子どもたちが喜んでくれてよかった、また菊池を訪問したいと語りました。その写真が掲載されています。23/2月3日、叙勲瑞宝炭鉱賞を受賞。元消防団長の坂田正邦さん、妻御子と元副団長の宮川忠誠さん、大森北が令和元年秋の叙位叙勲伝達式において瑞宝炭鉱賞を受賞し、報告のため市役所を訪れました。二人は消防団員として約30年間地域の防災に努めました。受賞した坂田さんと宮川さんの写真が掲載されています。24/2月5日、防災機能強化。道の駅局市に防災拠点施設を整備。県が道の駅局市に防災機能強化を目的とした防災拠点施設を整備し、竣工式を行いました。平常時には憩いや癒しの休憩施設として、非常時には市民や道路利用者の安全安心の防災拠点施設として活用します。水上博司局志村ふれあいセンター代表取締役、江頭市長成富守県北広域本部長、前川治県議会議員の写真が掲載されています。これでトピックス終わります。